説教、もう泣かなくともよい、石橋秀夫牧師です。
教会で非常に大切な事柄は信仰告白です。今私たちは使徒信条を告白いたしました。基本信条の一つである使徒信条、これを告白することによって日本キリスト教団越谷教会への教会は世界中の教会、また2000年の歴史の教会につながっている。それを行動教会と言います。ですから信仰というのは教会でとっても大切なものでありますが、その中でイエスは主であるという簡潔な告白がなされてまいります。イエスは主である、この簡潔な告白もとっても大切なことです。なぜイエスは主であるのか、それが今日のイエス様の御業の中に示されています。宗教改革者ルター、宗教改革者ルターは特に今日の出来事、今日の聖書の箇所、この箇所については毎日説教してもよいと、こんなふうに言っています。毎日説教してもいいというほどにルターは今日の出来事非常に重んじているわけであります。また同時に私たちもなぜイエスが主であるのか、なぜイエスは主であるか、それは今日の聖書の言葉、聖書の出来事の中に強く指し示されています。いわば私たちの信仰の中心、キリスト教の中心ということが今日の出来事の中に、強烈に示されていると言ってよい聖書の箇所を今朝学ぶのであります。女性の一人息子、この女性はやもめであった。この女性の一人息子が死んでしまったという出来事が記されてまいります。11節から見ていただきますと、それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母の一人息子が死んで缶が担ぎ出されたところだった。その母親はやもめであって、町の人々が大勢そばに付き添っていた。もう何とも悲しい出来事が記されています。この女性はやもめであった。夫を失ってしまっていた。本当になくてはならない一人息子、希望であり頼りであり、愛する一人息子、その息子が死んでしまったというのであります。当時、神様から祝福された印は長寿であると見られていましたので、若くして死ぬということは神様の祝福の中に祝福を受けていないのではないか、そんなふうにも見られていた時代であります。夫もそんなに年を重ねていないのに死んでしまった。大切な一人息子も若くて死んでしまった。嘆きは深いのであります。神様はこの私を祝福してくださっておられないのではないか、そんなふうにも神様に疑いたくなるような、そういう悲しみの中にいる女性。町の人々は多分この女性が悲しみ嘆きながら先頭を行く、その次に缶が担がれて、その後たくさんの町の人々が続いて町の門の外に出ようとしていた、そんな情景が示されてくるわけであります。この時代、葬儀において泣き女と呼ばれる者たちが、その式の中に大切な働きをするのであります。 この葬儀の列、町の外へ葬りの場へ向かうこの列の中にもそのような女性がいたと思われます。深い強い嘆き、そしてそれが泣くことによって、その悲しみの深さが示されていくのであります。もう泣く以外ない、それが最大限に示される、最大限に表現される、まあ、象徴的であります。泣き女がその悲しみを最大限に表現する、それでしか慰めがない、他には何の慰めもない、こんな悲しいことはない、泣き女がいて最大限に泣く以外に慰めがない、そんな状況にあるわけであります。泣き女たちが最大限に悲しみを表現する、泣く以外に慰めがない、そういう女性、そしてまた死んだ息子、そこに主イエスは目を向けられるのであります。非常に注目したいことは、イエス様が奇跡を行われるときにはその対象の信仰を見られます。その求めに、必死な求めに応じられます。しかしここではこの女性はイエス様に気づいていませんし、イエス様に求めていませんし、イエス様への信仰があるとも記されていません。イエス様の方からこの母親をご覧になるのであります。イエス様の方から近づいて来られるのであります。イエスは主である。なぜイエスは主であるのか、このイエス様のお姿の中に強く示されているのであります。すなわちイエス様の方から、神様の方から見てくださる、ご覧になってくださる、私の激しい悲しみや痛み、それを神様の方から、イエス様の方から見てくださる、そして近づいてきてくださる、主が、神が憐れみ深い神であり、私の痛みや悲しみに対して無関心であられる方ではない、無関心どころか本気になってその痛みや悲しみを、ご自分の痛みや悲しみとして受け止めてくださる、その主のお姿がこの物語の中に、出来事の中に示されていくのであります。13節を見ていただきたいと思います。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくてもよいと言われた。非常に重要な御言葉がここには示されています。イエスはこの母親を見てとは記されていないのであります。主はとなっています。まさにイエスは主である、主はこの母親を見て、なぜイエスは主であるのか、13節のこの事柄の中に実は非常に強く示されていくのであります。神が見られる、主が見られるということはどういうことであるかということも、この御言葉の中に強く示されていくのであります。主は、神は深い嘆き悲しみの中にあるものを見られた、その痛みを見られた、そして哀れに思いと語られてくるわけであります。この日本語の言葉ではなかなかここで本当にイエス様のこの時のお姿をこの言葉では受け止めきることができないかもしれません。 教官福音書の記者たち、マタイ、マルコ、ルカを記した教官福音書の記者たちは、特別な言葉、主イエスについてしか使わない言葉が実はここに使われているのであります。スプランクニゾーマイという言葉でありますが、スプラクナというのは内臓を意味します。内臓であります。哀れに思うというのは内臓を意味する言葉が使われています。もう腹渡であります。主イエスは主イエスの腹渡がいたんだ、主イエスの内臓がいたんだ。もう私たちも胃がキリキリ痛むっていうような表現をしたりしますが、もう内臓が痛み、キリキリ痛む、まあ、それほどにこの女性の痛みをご自身の痛みとして主は受け止められたということが示されてくるわけであります。非常に重要な言葉であります。イエスは主である、なぜイエスは主であるのか、母親の痛みをご覧になる、見るだけではない、その深い嘆き、苦しみ、悲しみ、その痛みをもうご自身がキリキリ痛むほどに、腹肩が痛むほどに、その痛みを主イエスがご自身のものとして受け止められたということがこの言葉の中に示されているのであります。そしてもう泣かなくてもよいとおっしゃるお方が主イエスであられるのであります。このような言葉を語ることができる者はいないのであります。一緒に泣く以外ない。一緒に泣いてもその相手の痛みを本当に泣くことにはならない、受け止めることができない、ただ黙ってそれを聞く以外ない、泣く以外ない、そういう状況の中でもう泣かないでよいと力強く宣言できるお方がここにいらっしゃるのであります。だからイエスは主であるとこの告白へと導かれていくのであります。おそらく町の門に向かって母親を先頭に、その次に棺が担がれて、棺が担がれて門の外に、町の門の外に出て行こうとしている、葬りの場へとその行列が進んでいる、先頭に行く母親のところに一周イエスが近づいて行かれて、もう泣かないでよいと主は声をかけられているのであります。大きな悲しみの行列の先頭に主は行かれて、そこでもう泣かないでよいと主はおっしゃっておられる。ここにイエスが主であると告白せずにはおれない、神の子、神と一つであるお方、神のお姿を私は強く示されていくのであります。14節を見ていただきますと、そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。もう泣かないでよい。悲しみの底にあったものが大きな喜びの世界に導かれていくのであります。もう泣かないでよい。大きな喜びに包まれる若者は死から生き返った、そして喋り始めた、母親のもとに返されたと、この出来事について示されていくのであります。16節を見ていただきますと、 人々は皆恐れを抱き、神を賛美して大預言者が我らの間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。この16節も重要な御言葉であります。そこに神の技を見たのであります。大預言者が私の間に現れた。恐れを抱きながら人々は神を賛美したのであります。この時人々は旧約聖書の出来事に心が向けられたに違いありません。エリアとエリシャ、この預言者たちがおります。神はエリア、エリシャ、この二人の預言者を通して死んだものを生き返らせる。その出来事について列王記1章あるいは下に記されていくのであります。エリアも息子が死んだ悲しみの中にあるヤモメ、このヤモメの息子を死から生き返らせるということが列王記上の17章の17節以下に記されています。列王記下の4章の32節以下においてはエリシャが死んだ子供を生き返らせるという出来事が記されています。エリアもエリシャも預言者であり、神は預言者を通して力を発揮された。そのことはイスラエルの人々の中に強く覚えられていることであり、このような預言者が、このような力を持った者が早く現れてほしい、そういう強い待望、待ち望む思いがイスラエルの人々の中にあったのであります。したがってこの若者が死人から起き上がったという出来事を見てイエス様に大預言者が現れたと驚きの中に神を賛美していくのであります。しかしイエス様は預言者か大預言者か、そうではないのであります。それをルカは強く示しています。その下の言葉であります。また神はその民を心にかけてくださった。その民を心にかけてくださった、まあ、さらっと読んでしまいがちな言葉でありますが、これも非常に重要な言葉であります。心にかけてくださったと訳されているこの言葉は、ルカがあのザカリアの賛歌の中で言っている言葉と同じ言葉が記されています。ルカ福音書の1章の67節を開けていただきたいと思います。103ページ、主イエスの誕生というものについてのルカがどのように受け止めたのか、これはザカリアの歌の中によく示されていくのであります。67節、102ページの67節、ザカリアが聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ、主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こさせられた。クリスマスの出来事が示されます。イエス様の誕生は神様がその民に訪れること、神が訪れてくださった、そして解放してくださった、罪から死から私たちを解放してくださる主、神が訪れてくださった。これは神様の臨在を強く示す言葉であります。 イエス様によって神が臨在してくださる、声と同じ強い思いでルカはこの出来事を記すのであります。神はそのために民をここにかけてくださった、神はその民のただ中にご臨在してくださった、この深い痛みと悲しみの中にあるただ中に神は見て、その痛みを心から痛み憐れみ、そしてご自身を表された。そしてもう泣かなくてもよいと語りかけ、その痛みから死は解放された。だからイエスは主であるとの告白へと導かれていくのであります。また私は聖書の中に死人から生き返った出来事を心に留めることができます。エリアやエリシャのことを見つめましたが、さらにまたラザロの復活、イエス様によってすでに墓に納められたラザロがよみがえるという出来事もヨハネ福音書で記されています。ヤイロの娘がもう死んでしまったのに主がそこに行き彼女を起き上がらせた、ヤイロの娘の死人からの生き返りのことも私は知っています。そしてまた今日のヤマメの息子の死、このようなことが示されてくるわけでありますが、しかしいずれもこれらは小さなことであります。もっと大きな確かなものを指し示す出来事であるわけであります。ラザロもやがて死ぬのであります。今日のヤマメの娘の子供も息子もやがては死ぬのであります。ヤイロの娘もやがて死ぬのであります。しかしこのような者たちが生き返ったということはただ一つのことを強く指し示すのであります。主イエスはその痛みを背負って、死の痛みを背負って、罪の痛みを背負って、もうそれをもう腹渡の底からその痛みを受け止めて十字架に死んでいかれる、この十字架が強烈に示されているのであります。そして主イエスの死はそれでおしまいではない。あのラザロや今日の息子のよみがえで示されているように、神はよみがえらせる力を持っておられる。主は十字架から復活された、このイエス様の十字架と復活の神様の大いなる救いの技が示されてくるのであります。このイエス様の十字架と復活の福音が私の教会に託されています。死は依然として私の大きな悲しみとしてあるのであります。教会においても葬儀がなされるのであります。しかし今私たちは今日の御言葉に示されますように、もう泣かなくてもよい、深い大きな死の悲しみや痛みの中にある私たちに、もう泣かなくてよいと、あのヤマメの息子のヤマメの前に死は近づいて、その先頭に立たれたように、悲しみの行列の先頭に立って、もう泣かなくてよい、死んだ者たちは死んでおしまいではない、復活の世界、神の永遠の命の世界に導かれていくのだと、私たちに強くその神様の御業を指し示し続けてくださってくださるのであります。第一コリント15章のところを見ていただきたいと思います。322ページ の体はやがて朽ち果てるのであります。死は依然として私に力を持ち、私の体は朽ち果てる。しかし朽ち果てるものは必ず朽ち果てないものを切る、復活の主の御体に預かることができるとの確信がパウロによって示されていくのであります。第一コリント15章の54節、この朽ちるべきものが朽ちないものを切、この死ぬべきものが死なないものを切るとき、次のように書かれている言葉が実現するのでするのです。死は勝利に飲まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘の罪、棘は罪である。罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜った神に感謝しよう、まあ、このように語られていくのであります。死と勝利、罪に勝利した、イエス様の復活によって死と罪に勝利した、私たちは朽ちない体、イエス様の復活の体をいただいて神の世界に永遠に導かれて、そこに神と共にあるものとされていく。だからもう泣くことはない、もう泣かないでよい、と主は私に強く語りかけてくれているのであります。最後に使徒言行録に目を向けたいと思います。使徒言行録の2章の36節、ペテロが聖霊を受けて最初に説教をするペテロの説教、そこではイエス様の復活の証人であるとペテロは力強く説教をするのであります。そして36節、だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架にかけて殺したイエスを神は主としてまたメシアとなさったのです。十字架につけられて殺されたイエスはよみがえって神は主としてまたメシアとなさったのです。イエスは主である。私たちのどのような痛み悲しみの中にあってもそこに目を向け、その痛み悲しみをご自分の痛みとして受け止められ、その上でもう泣かないでよい、泣くことはない、泣かないでよいと語りかけて私たちを生かしてくださる、立ち上がらせて生かしてくださる主が今日の聖書で強く示されていくのであります。ですから私たちはイエスは主であると告白することが力であります。イエスが主であると告白することは私たちはどのような中にあっても生きる力がそこから与えられる、今日の御言葉から示されるところであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えてくださり感謝いたします。私たちの深い痛みや悲しみや嘆き、それを神は見てくださり、そして近寄ってきてくださり、その痛みを悲しみを痛みをご自身のこととして受け止めてくださり、担ってくださり、私の罪に死んでくださり、そしてよみがえられた復活の主に私は心を向け、このような礼拝を捧げて捧げることが許されていることを思い、心から感謝をいたします。もう泣かないでよいと復活の主は深い憐れみを持って私に語りかけてくださっています。このお方が私の主として、私の人生のあらゆる時に主として働き、私を導いてさっていることを思い、心から感謝をいたします。どうぞイエスは主であるとの強い告白をなすものとして生かしめてください。この告白を持って生きるものとなさしめてください。京都の礼拝に集ってこられたお一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。